企業トップが語る威風堂
々。毎度相場の福の神こと藤本信之です。
アシスタントの飯村美希です。この番組は巷で話題の気になる企業トップをお招きして、番組の指揮者的役割である藤本信之さんが独特のタクトさばきでゲストの人となりを楽しく奏でて紹介していく企業情報番組です。今週もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今回も素敵なゲストをお招きしてお送りいたします。どうぞ最後までお楽しみください。この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供でお送りします。
企業トップが語る威風堂々。
企業トップが語る威風堂々、本日のゲストをご紹介します。証券コード2323東証スタンダード上場、フォンファン代表取締役社長水口翼さんにお越しいただいています。水口さん、本日どうぞよろしくお願いいたします。
今日はどうぞよろしくお願いします。よろしく
お願いします。
フォンファンは東京都渋谷区笹塚に本社があります。 SMS 配信、リモートメールが主体の会社から、水口社長の就任後に数多くの M&A でクラウド型サービスと DX 人材派遣を軸に変革途中の企業です。では水口さんからも本社のことを教えてください。
フォンファンはもともとですね、2003年に株式上場をした会社でして、リモートメールというメールがガラケーでも読めるというサービスで上場を果たした会社です。でそこからスマートフォンとか、まあ、いわゆる携帯電話関連の事業というのを長く営んでいた会社なんですけれども、2023年、今からちょうど約2年ぐらい前ですね、はい、に私が TOB でこの会社を、まあ、買収をしまして、でそこから元々のガラケー、携帯電話スマートフォンのサービスに加えて M&A で成長するということを掲げて、現在ではクラウド関連の、SaaS のサービス、ストック型の SaaS のサービスの事業と、DX と呼んでいるんですけれども、エンジニアの人材派遣事業、こういったものを行っている会社となります。
ありがとうございます。企業についてまた後ほどじっくりと伺っていきたいと思いますが、まずは水口さんの自己紹介を兼ねてしばし質問にお付き合いをいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします、
はい、
では水口さん、生年月日を教えてください。
1982年の9月8日生まれ、今は42歳です。
ご出身はどちらでしょうか。
はい、東京都の八王子市出身になります。
水口さん、青山学院大学にご進学されていらっしゃるんですけれども、はい、将来についてはどのようにお考えだったのでしょうか。
そうですね、漠然と非常にしておりまして、将来自分自身が何になりたいとか、うん、世の中でどういうことをしたいっていうのは、まあ、本当に何もなくてですね、大学に入って、まあ、今の妻と出会って、
はい、
大学1年生の時にですね、まあ、その大学入ってから付き合い始めた当時の彼女というか、まあ、現在の妻と、うん、子供ができまして、
はい、
そこで学生結婚をして、子供を産んで育てるという意思決定を私がしてですね、妻を説得して、
はい、
で学生結婚をして子供を育てながら自分で事業をやって稼いでいくという決断をしたのが、まあ、一つ大きなターニングポイントにはなっています。
大変ですね。
いろんな選択肢、はい、お金を稼ぐ方法はあって、はい、アルバイトとかたくさんあったんですけれども、うん、まあ、家にいながら、まあ、ちょっと自分が見よう見まねでやったホームページ制作っていうのが、まあ、仕事になる、ちょうどこれが2002年3年とかの時代なんですけれども、はい、ちょうどこれが仕事になるというのがあってですね、まあ、まずはやってみようと。でうまくいかなくても世の中のそのなんていうんですかね、社会保障の仕組みを考えれば、まあ、の誰死ぬことはないだろうと思ってですね、
冷静でいらっしゃいますね、
は
い、
変化がなかった自分のつまらない人生が、うん、まあ、これでやりがいのある人生に変わるんじゃないかという、まあ、高揚感とか、
はい、
まあ、若さゆえのあれなんですけども、まあ、チャレンジを始めたというところですね。
そうでしたか、
はい、
事業というのは順調でいらっしゃいましたか。
そうですね、学生として、ホームページ制作で、個人事業で事業をスタートしてるんですけれども、まあ、一つホームページを作ると本当に20万円とか30万円とか、うん、中小企業のホームページ初めて作るとか、はい、 まあ、いう時代だったので、比較的そういう仕事が、まあ、順調に取れてですね、で実際私自身が作っていたので、
はい、
従業員を雇ってってことではなかったので、まあ、比較的順調に大学の学費2人分を、まあ、払えて生活ができるぐらいの収入はどうにかこうにか稼げていた。
わあ、素晴らしいですね、うん、はい、しっかり家族を守っていらっしゃったんですね、
はい、
聞くところによりますと、
はい、
その後たくさん子宝に恵まれたということで。
そうですね、はい、同じ妻が引き続き子供を産んでくれまして、はい、現在では一応子供が8名。
8名楽しそうですね、
はい、
でも今一番上の子はもう
今年その大学在学中19歳で生まれた子供が22歳になりまして、まさにこの春から新社会人に。
社会人はおめでとうございます。
はい、
そういう現在の状況、うんうんうん、ということですけれども、会社の方は創業から徐々に大きくなり、
はい、
表参道にもオフィスを構えというところまで成長されて、
はいはいはい、
そしてこの現在のフォンファンにはどのようにつながってくるのでしょう。
もともとホームページ制作で仕事を始めて、はい、で、まあ、その事業だけではどうしても収入も不安定なので、うん、少しずつソフトウェア開発とか、はい、まあ、金額が大きくなるようなもの、うん、あと、まあ、保守をすると毎月お金が入ってくるもの、
うん、
で、あとはメディア事業ですね。インターネットのそういったメディアで毎月お金をいただけるような、広告モデルの事業っていうのも広げていって、
はい、
まあ、少しずつ事業を拡大させました。で、比較的その今表参道という話もあったんですけども、まあ、ベンチャー企業なので、まあ、大企業さんとか、そういうところからも信頼得られるように、まあ、なるべく大きな、きれいなオフィスを、借りるみたいなのをですね、まあ、創業の頃はベンチャーとして取り組んでいました。で、まあ、いくつかそういった形で事業を、まあ、広げながらやっている中で、もともと本ファンに関しては2015年に社外取締役に就任をするというきっかけがありまして、そこからフォンファンには関わるようになったという状況ですね、
はい
はい、
そして現在のお立場になられてからさらにこう変革をというところの、はい、今はご自身ではどの地点にいらっしゃると思いますか。
まあ、ちょっともともと私自身が家族を養うために、まあ、会社を立ち上げていると、うん、でそれはサイブリッジという会社なんですけれども、うん、まあ、このサイブリッジという非上場会社で、上場会社を TOB をして、子会社にしている状態です。でその未上場というか非上場の会社と、まあ、上場会社ってやっぱり置かれている立場とか状況とか考え方ってやっぱりちょっと大きく違うなと思っていて、非上場会社はやっぱり 100% オーナーである私の、まあ、ある意味私有財産でに対して、上場会社は基本的には株式が売買できるので、パブリックな存在であると。で企業成長をしっかりして、価値を高めていくってことが、まあ、求められていると思っていて、そういう意味で言うとまだフォンファン自体はスタートライン、まあ、上場からはもう20年経っているんですけれども、ここからもう一回スタートライン立ってですね、企業成長させていかなきゃいけないというふうに私自身は考えています。
はい、ありがとうございます。さて皆さんいかがだったでしょうか。後半では水口さんが率いるフォンファンについてじっくりと伺っていきます。企業トップが語る威風堂々。では後半です。藤本さんのタクトがどう冴え渡るのか、ゲストの水口さんとの共演をお楽しみください。
御社はもともとサイブリッジというですね、はい、未上場の会社で、株式投資家としても結構水口社長有名ですよね。
まあ、有名、はい、日経新聞さんにそれこそ取り上げていただいたりとか、ちょっと物言う個人投資家みたいな切り口で、掲載いただいたこともありました。
そうですよね。何社も、まあ、大株主になって、
はい、
まあ、その一つが、まあ、フォンファンだった、
はい、
で実際に TOB をして、まあ、上場企業の社長になったということなんですけど、やっぱこれ未上場と上場だとだいぶ違いますよね。
だいぶ違いますね、うん、はい、
でこのフォンファンのもともとの既存事業であるリモートメールとかショートメッセージのサービス、これどんなビジネスになるんですか。
もともとその上場で、うん、やっていた事業であるリモートメールというサービスは、うんうんうん、いわゆるガラケーフューチャーフォンでまだ E メールとかが携帯電話で読めなかった時代に、
はい、
そこで月額うんうん、i モードとかで月額を払うと、うん、E メールが読めるという、うん、そういうサービスで、個人の方、うん、それから大企業なんかに大ヒットをしたサービスでした。
これで伸びて上場してきた会社。
そうですね、はい、いまだにこのユーザーさんも、まあ、いらっしゃって、うんうん、スマートフォンにシフトした形なんですけれども、うんうん、いらっしゃいますと。
ただこれって今の時代だと G メールとかなんだかんだあるから、はい、もうちょっとなくなっていってますよね。
そうですね、あの事業としては、うん、あのここ15年にわたってずっと縮小傾向が続いていてる状況です。でそれに対して、うん、あの周辺サービスということで、うん、前の経営体制の中で、うん、10年ぐらい前ですかね、いわゆる SMS ショートメッセージ、はい、の配信サービスというところで次の事業の柱にしようということで、ポンファンとしてはリモートメールとショートメッセージの配信サービス、この2本柱で、この10年ぐらいは戦ってきた、会社になります。
ただここも結構競争も厳しいし、はい、やっぱりここから大きく成長しようという形で言えば、はい、やっぱり新たなビジネス、はい、でその中で、まあ、M&A を数多くされているという形なんですけど、はい、2つの柱があるということですか。
もともとですね、うん、あのリモートメールというのは月額固定のサービス、うん、でショートメッセージのサービスも月額料金、うん、あのクライアント企業さんからいただいていたようなサービスなんですね、うん、でこれを我々あの新しく、うん、あの新経営体制になってからは、うん、まあ、ストックのクラウドサービスという定義をしていて、基本的には毎月月額でストック収入が積み上がっていく事業をベースに、企業規模が拡大していくような、まあ、スケール成長性がある DX の事業というのを、まあ、買収をして、拡大をしていくという戦略を取っています。
例えばどんなやつ買収して今お持ちなんですか。
はい、あの、まあ、買収対象としてはそのストック収入のものと、まあ、SES とか、人材派遣のものがあるんですけれども、ストック型のサービスでいうと、飲食店向けのポスレジからデータを集計する、はいはいはい、その変換とかグラフ化できるようなサービスが一つ、それから、IP 電話の、コールコネクトというですね、これも月額課金で、カスタマーサポートとか、コールセンターなんかで、ブラウザを使って電話を利用できるサービスを買収をしています。で、エンジニア派遣の方に関して言うと、まあ、いわゆる SES で、エンジニアさんをクライアント企業に派遣したりとか、そこのお仕事をやらせてもらうような、事業での、まあ、買収をさせてもらっているという状況です。
この SES 御社、はい、サイブリッジ未上場の方だと、いわゆるシステムの開発受託など、はい、これも行っているかと思うんですけど、はい、なぜそちらのビジネスじゃなくて、はい、この技術者派遣という形にこだわってるんですか。
もともとそのサイブリッジでは受託開発の、うん、はいはい、まあ、受け負い型の仕事をさせてもらっているんですけれども、どうしても納期のずれとか、はい、あの金額は大きいんですけれども、
お客様がいて、はい、バンとお金払ってできたらくれるから、はい、その納期がちょっとずれちゃうと、はい、気がずれますよね。
そうですね、はいはい、あの上場会社としてやっぱり予実管理というのは非常に大切なことだと思っているので、ストックのサービスもそうですし、まあ、技術者 の, その派遣サービスもそうなんですけれども、基本的には開示している予算に対して、しっかりと数字が、読めるサービス、ここをM&A ちゃんとしていくと。
なるほど、はい、逆に個人投資家で多分一番嫌な言葉って、はい、業績の下方修正、はい、これってめっちゃ嫌ですよね。
はい、そうですね、
まあ、一番好きなのは情報修正ですけど、そうですね、はい、まあ、そうすると御社やっぱりもともと投資家だったから、はい、自分が下方修正したくない、うん、はい、そうするとそのどうしても受託開発のようなものは、うん、もう自分たちの努力では何もならないところ、はい、いやお客様の都合とかあるんで、うん、そこでずれちゃう可能性があるから、やっぱこのビジネスはやりづらいということですか、はい、上場企業としては。
あの株主の方もやっぱり短期の、まあ、売買の方もいれば、中長期で保有していただける方もいらっしゃると思うんですけれども、やっぱり長い目で見て、あの短期で大きな数字を上げて株価を上げるという方法も当然あると思うんですけれども、まあ、しっかりと、まあ、予算を立てて、実績を積み上げていけるスタイルの事業で、長く、まあ、株式も持っていただいて、会社としても成長していける、まあ、そういうスタイルでポンファン改めて再成長したいなという決意で、こういったM&Aを中心に今はやらせてもらっています。
なるほど、だからこのいわゆるサブスクでの SaaS のモデル、はい、まあ、これだと基本積み上げ型だから、はい、いきなりへこむことはないよねと、はい、いう形で、まあ、これを数多く増やしていくと、はい、いうところと、人を派遣するというところで、まあ、まあやはり IT 人材って足りないから、人がいればきっちりとそこは収益が上がるということですよね、はいはい。今までってこの派遣される人の IT 人材って非常に少なかったんですよね、もともとは。
フォンファンはあの TOB で私が社長になった時点で、はい、エンジニアが3名の
たった3人、
はい、会社でした、はい、で、あの私が就任してから3ヶ月目ぐらいですかね、はい、新しい中期経営計画というのを発表させてもらっていて、フォンファンもともと売上6億、まあ、利益もほとんどないような会社だったんですけれども、連結売上高20億、EBITDA ターで4億円、うん、それからエンジニアを100名、うん、時価総額を100億にすると、うんうん、それを2026年3月末なので、うんうんまあ、あと1年なんですけれども、うん、達成すると、うん、2年半でこの目標を達成するという中期経営計画を掲げて、うん、でエンジニアの数も、まあうん、M&M も含めて今増えて、うんうん、今60名強ですかね。
あ、なるほど、100名目標で、はい、1年ちょっと経ったところで60まで来てるから、はいはい、あと40進めば目標値達成ということですか。はいはい、
そうですね。
そうするともうそのエンジニアが増えれば当然売上高利益も増えてくるから、はい、先ほど言われた売上高6億から20億、はい、このジャンプアップも、はい、なんとかいけそうという感じですか。
そうですね、はい、しっかりと M&A で売上、うん、それからリビッターも、うん、積み上げてきていますので、うん、中継で掲げた目標というのはしっかり達成できるんじゃないかなというふうには考えています。
なるほど。今後もこの M&A やはり積極的に、まあ、いい案件があれば考えていくということですか。
そうですね、やっぱり上場会社として求められている、うん、まあ、非連続的な成長という部分でいうと、うん、まあ、既存事業だけではなかなかそのジャンプアップしていくってことが難しいので、うん、まあ、しっかりと M&A も含めて企業規模を拡大できるように、まあ、様々なチャレンジをしていきたいなというふうには考えています。
なるほど。御社今後の成長どこで成長していくんですか。
まずもともとフォンファンがインターネット領域の、事業をやっている会社だったので、うんうん、基本的にはインターネット領域、今で言うと、うん、DX ですね、うんうん、企業の、まあ、デジタル化だったり、うん、既存業務の、まあ、業務改善をデジタルで実現していく、うん、でこの事業インターネット関連の DX っていうところを中心として、うんうん、その中でしっかりと事業拡大させていきたいというふうに考えています、う
ん、では藤本さん最後の質問をお願いいたします。
あなたの心に残る四字熟語を教えていただきたいんですが。
温故知新、この四字熟語を今日は言いたいと思います、
はい、なぜ選ばれましたか。
はい、私自身がまあその元々の学生企業でまあ様々な経験、会社経営をしながらやってきました。で私自身の知識とかやってきたことっていうのは限りがもちろんあって、世間のいろんな人たち、いろんな経営者の方がいて、経営に関して言うと本当に何百年の歴史の中で様々な経験とか知識とか実践されたこととか失敗談があって、その中から私がやってきたことも含めてですね、アップデートしなきゃいけないですし、まあ、中には私がやってきたこともアンラーニングしながらですね、フォンファンをきちんと企業価値向上させたいなと思っていて、知識をしっかり身につける、考える、その上で新しいことにちゃんとチャレンジをしていくという意味でこの単語を挙げさせてもらいました。
はい、ありがとうございました。改めまして本日のゲストは証券コード2323東証スタンダード上場フォンファン代表取締役社長水口翼さんでした。水口さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
企業トップが語る威風堂々。企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナー。東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットはパソコンの導入、運用管理、クラウドサービスからデータ消去、適正処理までサブスクリプションで企業の IT 部門を強力にバックアップする信頼のパートナーです。取引実績1万5000社以上。東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットにご注目ください。お送りしてきました企業トップが語る威風堂々、そろそろお別れのお時間です。今日のゲストはフォンファン代表取締役社長水口翼さんでした。そして水口さんの選ばれました四字熟語は温故知新でございました。それではここまでのお相手は
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。次回のこの時間まで
ほなさいなら。
この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供でお送りしました。